2024年5月10日金曜日、時刻は午前8時33分を過ぎたところです。さて、中井久夫衆ですね、ささやかな中国文化体験というところからちょっとご紹介しましたけれども、その次が、タイトルが頑張れとグッドラックというのがあるんですけど、短い、まあ、これはちょっと飛ばしていいかなと。でその次がその、中井先生の詩と仰ぐそのサリバンという、H.S. サリバン、アメリカの精神科医ですね。でそのサリバンの統合失調症論というのがこう続くんですけれども、エッセイがで少しページがあるんですけど、これなかなかちょっとサリバン先生のことをずっとこう、ね、書かれているので、まあ、これもちょっと飛ばしていいかな。個人的には非常に興味深いので読んだんですね。もちろん読んで、でこのサリバンという方 その晩年の講義録で、中井先生が翻訳されている精神医学的面接というのがあるんですけれども、それも図書館で借りたわけですけど、ですから、まあ、ここ飛ばしていいなと思うんですけど、ちょっと一箇所だけこういうふうにこう書いてあるんですね。ここが非常に大事っていうか、うなずけるなと思うところなんですけど、それはどういうことかといったら、こう書いてありますね。中井先生曰くっていうか、これ252ページのところですけど、サリバンの信念は重症の患者と話すことがどこか患者のためになっているということで、当時全く新しい考えであった。サリバンという方は1892年に生まれて1949年に亡くなられてますね。ですから短かったですね、50代ちょっとで後半で。でこのもう一度最初から読むと、サリバンの信念は重症の患者と話すことがどこか患者のためになっているということで、当時全く新しい考えであった。しかし患者が、先生は私を助けようとしてくださっているのですねと言うと、違う、私は君の置かれている状況に何があるのかを知りたいのだと答えている。特に妄想内容やその根拠よりも、その始まりの前後の事情を明確にしようと努めている。精神医学を対人関係の学とみなす始まりであろうということなんです。ここなんですね。サリバンはですから、この精神医学っていう対人関係の学問であるというふうに捉えてて、でもその先駆者ということになるだろうと、こう中井先生言われてて、で中井先生も翻訳されてるこの精神医学的面接で、個人的にはこの面接っていうのが、まあ、仕事上私自身も面接っていうことをするので、個別コンサルという、ですから非常にもともと大事なことだとすごく思ってて、随分独立してから図書館で見つけた本で、ヘルピングインタビューというのがありましてね、援助的面接やったかな、日本語の翻訳ではヘルピングインタビューというふうなタイトルの本がありましたけども、それも図書館で借りて読んだりしてますので、ですからその面接におけるその、まあ、クライアントとのやり取りっていうのは非常に大事だと、こう基本的にもともと思ってるもんですから、この精神医学の面接で図書館で借りて、まあ、せっかくですから、ちょっとこの図書館で借りた時に、この本やっぱり優れてるのは 中井先生が翻訳されて目次があるんですけれども、いつかも紹介したと思いますが、その本の後ろの方に詳細目次というのをつけてはるんですね。ですから全く専門外の人で、なんかそういう面接、まあ本当に例えば私のような仕事の人にもなんか役立つだろうと思って、この詳細目次をつけはったんじゃないかなと思うんですね。ですから本読んだ時に中身はもう読んでない、ほとんど。ですからこの詳細目次を読むだけで大体本当に重要なポイントが分かるというか、いうもんなんですね。でこれはありがたいことやなとすごく思って、でその詳細目次をコピーして置いてあって、でまあ、自分なりに留意点をちょっとそこから抜き出して書いたんですね。でこのコピーした詳細目次の一番最初のページのところに挟んであるんですけれども、これはですから面接におけるコミュニケーション重要事項ということで、この詳細目次から抜き出してるんですけど、大きくは2つありまして、私が捉え方ですね、2つありまして、1つはその1として声、音声が優れた機能を発揮するというふうに書いてあって、まあサリバンという方は中井先生がもう何度も紹介してもらってるように、中井先生にサリバンという方は治療、精神の治療っていうのは言葉じゃないと、音調やと、音の調べやと、その話する時のというふうなことも盛んに言われてるらしくって、でこの音調の変化に気づく、生かすということが大事だということで、まあ私自身が記録してるんですね。音調の変化、それは、まあ、自分自身もそうだし、その面接している相手ですね、その変化に気づく、それを生かすことがすごく大事だということが1点で、そのためにその聴覚をちゃんと磨くというか、澄んだ状態に聴覚をしとかないといけないという、この接する、面接する側にとってですね、まあそう思ったからちょっとそれを書いたんですけど、で大きく2つ目のとして、まあ私自身が留意点として挙げて書いてるのが、面接者の姿勢ということで、10点挙げて書いてるんですね。それご紹介、ちょっとせっかくですからしましょうか。面接におけるコミュニケーション重要事項、まず声で、そしてその面接する者の姿勢で、10箇条じゃないですけど重要点10点、その1、相談者は本当は何を語っているかを聞く、耳を澄ましてちゃんと聞く、相手がですね、こちらはその相談に乗る側ですけれども、相談者は本当は何を語っているかを聞く、それがまず1点。2点目、その2、質問、効率の良くない質問も後で生きる。質問、効率の良くないと思われるような質問も後で生きるってことがあるということを了解しておきましょうということですね。で3点目、質問は相手の安全保障観に気配りして行う。その3、質問は相手の安全保障観に気配りをして行う。やっぱ話せない、この人には話せない、あるいはこの話すことによってその方が不安定な状態になってはいけないので、質問は相手の安全保障観に気配りをして行う。その4、無意味な感想や暗黙の同意を与えない。4、無意味な感想や暗黙の同意を与えない。 5、自己顕示の誘惑に用心する。このこちら側がですね、自己顕示への誘惑に用心する、自分を律する必要があるということですね。その6、ノート取りは微妙なニュアンスを消す。6、ノート取りは微妙なニュアンスを消す。これはね、私自身別に教えられないけど、そういう感覚を持っているので、だいたい個別コンサルの時もノート取らないですね。もうずっと話に集中する。で、話をこう自分の中でこうちゃんと聞いて、頭の中でやっぱり展開させるということがすごく重要、私にとっては重要なんですよね。ですからメモはしない。あとです。で、続けて7点目、正確な意味がつかめないところは時を選んで相手にそう告げる。正確な意味がつかめないところは時を選んで相手にそう告げる。大事なことだと思いますね。8点目、アンテナ感覚、それは関与している対人関係の近未来の可能体に対するもの。アンテナ感覚、それは関与している対人関係の近未来の可能体に対するものという、ちょっと難しいかもしれないんですけど、アンテナ感覚っていうことを別個ちょっと端書きにメモしてありまして、アンテナ感覚の対象は明瞭な言語化になじまず、感覚の洗練も言語では伝達できない。ですから、まあ、私の個人的な経験からすると、こう話しながらずっと集中して聞いてますよね。そしたら、まあ、時々人から言われるんですけど、先生は見えるんでしょうねとこう何とか言われたことあるんですけど、なんとなくやっぱりこう想像できるというか、ぼんやりと、まあ、そんなことを言ってるんじゃないかなと思いますね。この8っていうのは、アンテナ感覚、それは関与している対人関係の近未来の可能体、可能性の可能に、態度の態に対するものであるというふうなことですね。で、9点目、印象は結局仮説である。仮説よ、ですからよって検証されなければならないということをまたメモしてますね。印象、第一印象とかありますが、印象は結局仮説である。ですから検証されなければならない。その印象も、第一印象があったとしたら、でこう何か交流する中でその印象が正しかったかどうかというのはやっぱ検証しないといけないということです。まあ、おのずと検証すると思いますけどね。で、10点目、要所要所で受動態になるか能動態になるかを決めるのが面接者の熟練と書いてありますね。10点目、要所要所で受動態になるか能動態になるかを決めるのが面接者の熟練というふうにして、以上10点、面接におけるコミュニケーションの重要事項として私自身がメモした大きく2つ、声、音声のことと、あと姿勢ですね、面接者の姿勢10点ということで、このサリバンさんのちょっとご紹介をして、今日は終わろうかなと思います。時刻は8時48分を過ぎたところです。以上です。